個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、にぎわいあふれる北区のために、困難抱える人に寄り添う北区、公明党議員団、熊木定一の質問です。傷病者が女性であっても、AED の使用をためらわないよう、胸を覆うための三角巾を AED ケースに配備すべきと考えるが、見解は。
女性に配慮した AED の使用方法の周知を図るとともに、止血などの応急措置にも有用なことなどを踏まえ、配備について検討していく。
学校に対し、HSC、人一倍敏感な子どもに関する情報の周知を図り、教員の質の向上や教育環境の改善を進めるとともに、HSC の実態を掌握し、必要な理解と適切な支援の検討が必要と考えるが、見解は。なお、HSC、ハイリーセンシティブチャイルドとは、アメリカの心理学者、エレイン・エヌ・アーロン博士が1996年に発表した概念で、生まれつきとても敏感な感覚や感受性を持った子供のことです。
HSC は個々の状況に応じた支援や配慮が必要と理解しており、教員の初任者研修や教育相談研修などにおいて理解啓発に努める。
渋沢栄一号や桜など、様々なコンテンツを持つ飛鳥山公園の魅力向上のための考えを問う。
公共空間の有効活用を図り、公園の活動やイベントなどに参画する担い手を発掘することが重要と認識している。
田端駅周辺のエレベーター設置に関して実施した現場の試掘調査の結果を問う。また、令和5年度着工の目途は立っているのか。
供給先不明の電線管は使用されてないことが判明した。令和5年度の着工に向けて関係機関と協議、調整を進めていく。
公明党議員団、熊木定一の質問でした。次は、高層マンションの防災対策、29階95メートルの風害や地盤の影響、日本共産党北区議員団、相良俊子の質問です。区に高層マンション、高層建築物は何棟か。
30メートル以上がおよそ500棟、45メートル以上がおよそ100棟、60メートル以上が15棟ある。
長周期地震動のメカニズムとその被害を軽減するための対策は、
大規模な地震で生じるゆっくりとした大きな揺れのことを言い、建物の固有周期と地震波による周期が一致すると共振し大きく揺れる。軽減対策には耐震、免震、制震などがある。
赤羽台で計画されている29階のタワーマンション建設による教育行政需要の増加について、児童生徒数等の増加見込みの対応策は、
現時点では中学校の教室数は確保可能の見込み。また、児童数増加に対しては転用可能な書室などの活用で対応可能と見込んでいる。引き続き当該地区の人口動向などを注視していく。
タワーマンション建設による風害や地下水等の周辺環境への影響や地震対策等を CG シミュレーション等を駆使した科学的体験型の説明会とするよう事業者への要請を求める。
事業者による説明会は、区の条例などに基づき、今後の進捗に応じて適時開催される。区は周辺生活環境への影響をはじめ、開発計画全般について広く理解を得られるよう、丁寧で分かりやすい説明を事業者に求めていく。
日本共産党北区議員団、相良俊子の質問でした。続いて、交通事故ゼロへ。魔の7歳対策、脱ブラック校則、無会派、無所属、駒崎美希の質問です。交通安全のための環境整備について、通学路の点検強化や LINE 等を利用した不具合通報システムの導入を求める。また、交通事故を減らすため、運転者への啓発も求める。
通学路点検実施状況を定期的に調査し、 安全確保に取り組む。システム導入は様々な課題があり、引き続き調査研究する。運転者への啓発は安全協会などと相談し、充実などを図る。
小学校入学後に重大事故が多いため、未就学児の交通安全教育の拡充や ICT の活用を求める。
交通安全教育の必要性は、園長会などを通じ周知する。ICT の活用は開発動向などを注視する。
区立中学校での理不尽な校則や決まりの改善要望に対する進捗を問うとともに、取り組みを進めるよう学校へのさらなる働きかけを求める。
教育委員会からの働きかけにより、生徒総会での話し合いや保護者アンケートを実施した事例報告がある。生徒指導提要を参考に点検見直しを確実に進めるようさらに指導を助言する。
北区では骨髄移植等により定期予防接種で得られた免疫が消失した未成年に再接種の費用の一部を助成しているが、経済的負担軽減のため費用助成の年齢制限撤廃を求める。
骨髄移植医療を受けた方の現状やワクチンの特性などを考慮し、制度の見直しを検討する。
向井派無所属、駒崎美希の質問でした。代わって、誰もが暮らしやすい北区、安心して長生きできる北区へ、向井派都民ファーストの会所属、山中理恵子の質問です。北区版 DX 推進方針策定後に改定する、北区情報化基本計画では、目標数値明確化を求める。
情報化基本計画改定の際は、具体的な事業計画とともに、可能な限り目標数値を定める。
田畑新町で就活に関する家族介護者教室が開催されるが、他地域でも開催されるか、また介護者だけでなく一般向けの教室等はあるか、
家族介護教室は各高齢者安心センターが介護負担の軽減など様々なテーマを設定し開催している。今後のテーマなどは検討中。定員はあるが一般の方も参加可能となっている。
高齢者安心センターでは日常的に就活相談に乗ってもらえるのか、またエンディングノートの書き方等日常的に相談できる支援センターの設置を求める。なお、エンディングノートとは、もしもの時に備えて自分の情報や思いを書き留めておくノートです。残された家族に自分の情報を伝えて各種手続きをスムーズに行えるようにすることができます。
日常的な個別相談の中で就活の相談に応じている。支援センターの設置は、人材や場所の確保など課題が多く実現は難しい状況だが、引き続き就活などについて普及、啓発、支援に取り組む。
避難所開設訓練は実際に開設する自治会が協力した方が実践的では、また効果的な訓練とすべくワークショップ開催を求める。
避難所を担当する町会などの合同訓練となるよう働きかけていく。またワークショップは町会などの要望を踏まえ開催を検討する。
向井派都民ファーストの会所属、山中理恵子の質問でした。今度は学校教育を前に進める学校の地域連携と働き方改革、向井派日本維新の会所属、吉田圭介の質問です。教員と保護者の認識にズレが生じないように両者がフラットに話し合え、指導方針等を議論、共有する機会は設けられているか。
各学校が保護者会や面談などを実施しており、学校評議委員会や学校運営協議会も保護者、地域の方々と学校が学校の経営方針について議論、共有する機会となっている。
ICT 活用や授業変革の進捗に教員の個人差を生じさせないため、素晴らしい取り組みの授業の手法を横軸で他の教員につなげられないか。
今年度から配置した教育情報化推進員が各学校の訪問指導を行い、教員とともに授業作りを進めている。 また ICT を活用した事業の研究などを蓄積し、教員がいつでも確認できる環境を整えて、引き続き横断的な展開を図る。
区立小学校における働き方改革の進捗は、
北区立学校における働き方改革推進プランに基づいた改革を進めており、時間外勤務が80時間も超える教職員割合は減少傾向にある。
令和5年度予算に公共空間での密閉型喫煙施設設置にかかる予算を計上することを求める。
法令上の制約や地域住民との丁寧な合意形成などが必要なため、令和5年度予算に計上の予定はないが、さらなる環境改善に向け、他自治体の取り組みを参考に適切な対策を検討する。
向井派日本維新の会所属吉田圭介の質問でした。以上、個人質問をお伝えしました。